おはようございます。私は青少年本部講師の吉柴康夫です。第4回目の本日は谷口正信青少年総裁と谷口淳子城跡会総裁の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために青少年が考えたことを適当に自然と共に伸びる生活というテーマでお話をさせていただきます。さて、以前の放送でも触れましたが、青少年では日頃から合唱し礼拝することを心がけて、周りの人の中にある神様が作られたままの完全な姿、実相を心で感じています。青少年創始者谷口正治初代総裁は、そのことを法華経に出てくる自分に石を投げてくる者まで礼拝したという常不軽菩薩を例に挙げて、すべての人の実相を礼拝することの大切さを説いています。また、谷口正治初代総裁はいくつかの著書の中で、たびたびある四国遍路が巡礼に歩いていた時の逸話について書いています。四国遍路とは、四国にある弘法大師ゆかりの88箇所のお寺を結ぶ 1200km の道のりを巡礼することです。その逸話とは、ある時、その四国を旅していた遍路が農家に一泊の宿を求めて断られたのですが、そこに先に行って振り返り、農家の人の実相、神が作られたままの完全な姿を思い描いて合唱礼拝していると、農家の主がその姿に感動して遍路に宿を与えたというものです。谷口正治初代総裁はこの礼拝儀をこそ心の底から深く切なる本物を捧げて与える親切業なのである。お金も何がなくても礼拝できるのである。それが青少年の生活であると述べています。私もそんな巡礼という宗教業に興味を持ち、そのように何がなくても礼拝できる巡礼をしてみたいと思って、数年前から数日ずつに区切って四国遍路の旅を始めました。それは88のお寺を通じ、また巡礼の道の出会いや体験を通じて、神や仏を合唱礼拝させていただける素晴らしい体験でした。遍路の道で出会ったあるおじいさんは、巡礼の道中にこそ仏さんがおるな、と言いました。遍路同士が道すがら、あるいは宿で語り、励まし合い、道沿いに住む人々は、果物や飲み物をお接待してくださり、弘法大師の身代わりとして遍路を拝んでくださいました。こちらはそんな遍路や地元の人を神の命、仏の命の現れと合唱礼拝させていただきました。一方、道中では一日をひたすら歩き、山や峠を越え、夏は朝で倒れそうになり、冬は寒さで凍えましたが、そんな中素晴らしい大自然との出会いがありました。遠く水平線まで続く大海原、その向こうから昇る朝日、深い緑で覆われた山々、山や海から吹き寄せる風、流れる雲、川のせせらぎ、鳥の声、虫の音、そこには無限に豊かな自然の姿があり、感動がありましたが、それらも神の命、仏の命の現れと、礼拝しながら歩かせていただきました。本日のテキスト、森の中へ行くで、谷口正信青少年総裁は、自然と人間との調和は可能か、森の中のオフィス建設の意味をめぐって、と題したインタビュー記事で、次のように答えています。29から30ページを朗読します。我々のこれまでの運動では、コロの問題だけ扱っていればいいということになりがちでした。コロが整えば生活も自動的に整う、などと考える傾向があった。しかし、自然との共生はコロだけではできません。毎日の衣、食、住が問題なのです。都会人の生活は、そこのところに大きなギャップがある。便利すぎて、整いすぎて、安価な製品やサービスが自然破壊によって提供されている。理想と現実との乖離が大きいのです。森へ行くとそういうことは許されなくなる。そういう意味では、 厳しいかもしれない。でも、楽しいこともあると思いますよ。朗読終わります。ここで、楽しいこともあると思いますよ、という著者、谷口正信総裁の言葉に対して、インタビュアーが、楽しいことって何でしょうか、と質問すると、谷口正信総裁は次のように答えました。テキストの30から31ページを朗読します。空を見たら抜けるように青い。山が美しく見えるでしょう。人間というのは、青い空と白い雲と緑の山、川、湖、そういうものを見ると幸せを感じるようにできているんです。自然の息遣いが必要なんです。だから、灰色のビルの中には必ず植物を入れるでしょう。熱帯魚や鳥、動物を飼うのも同じ理由です。都会で生活していると、宗教や信仰というものも、なんとなくバーチャル化してくるのではないでしょうか。効率が優先されるから、努力を省略し、本物の代用品で満足してしまう。しかし、自然は本物を要求します。だから、日本の宗教は、伝統的に、山の中や上にあるでしょう。今でも、本当に信仰や信念を確かめたい人は、都会の外へ出て、四国の山々を巡ったりするではないですか。朗読終わります。私も都会を出て、山を越え、海辺を歩き、森をかき分けて、神や仏を思い、自然との一体感を感じることができました。こうした自然や人との出会いや生活は、多くの人がそれぞれの思いによって行っていることですが、青鳥ねえでは、今から1年半前、教団として、拠点の国際本部を東京原宿から山梨県北杜市の自然の中、標高1300メートルの森の中のオフィスに移しました。それは人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森と人との共存を実現しようという考え方に基づくものです。その地は山梨県と長野県の県境にそびえる八ヶ岳や南アルプスの近くで、カラマツや白樺、水ならなどの樹種に囲まれた森の中にあります。国際本部が移転した秋、森の中ではいち早くツタや漆の葉が赤く色づき、その後、森全体が紅葉で赤や黄色に染まりましたが、秋が深まると、森の中は葉がすっかり落ちて遠くまで透けた枯れ木立ちとなり、その中を鹿の群れが横切りました。冬になると雪が何度も舞い、最低気温はマイナス10度を下回りました。そして春、5月も半ば、森には一斉に若葉が芽吹き、その後、爽やかな夏の時期を迎え、こうして一年を通して、大自然の美しさ、厳しさを肌で実感することができました。ではなぜ、青鳥ねえの国際本部は、都会から遠く離れた場所で、森と共存しようと考えたのでしょうか。本日のテキストで、共著者の谷口淳子白鳩会総裁は、最初は便利な都会から森の中のような不便なところに行きたくないと思っていたが、多くを学んで今の地球環境問題が我々人間の生き方と大いに関係していたと理解したことを紹介、そして森に行く意義について次のように述べています。テキストの49から50ページを一部省略して朗読します。地球温暖化の問題は、新しい技術の発見や普及、新制度の導入などにより、人類の現在の生活を大きく変えなくても解決すると考えている人もいるようだ。けれども私たちが問題にしなければならないのは、人間の欲望なのである。自分たちの欲望追求のために、自然を破壊し、動物や植物の数を減らしてきた生き方は、人類の利己主義なのである。そんな生き方が幸福につながらないことを私たちは知っている。なぜなら人間は自然の一部だからだ。もっと宗教的に言えば、すべては神において一体なのである。そういう信仰を持つ私たちは、自然から分断された生活に別れを告げるため、率先して森に移転し、地球を温暖化させない生活へと歩み出す。大自然の一部である私たち人間は、自然なくしては生きられない。ところが一見便利で過ごしやすい都会生活では、 そのことが分からない。欲望を追求してきた人類が、精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが、人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物とともに、生かし生かされる生活を実現していくことが、今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子供たちに美しい地球を残すことができればと願っている。朗読終わります。聖鳥音では、これまでも、すべては神の命の表れであり、すべては一体、という教えのもと、省エネ省資源に努め、宗教団体では世界で初めて、環境管理システムの国際規格、ISO14001 の認証を取得し、二酸化炭素を排出しない、炭素ゼロの運動を展開して、地球環境保全に取り組んできましたが、これらの活動の延長が、森の中のオフィスへと結びついたのです。こうして森の中のオフィスは、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るというモデル社会を構築しようという理念のもとに構想され、その具体策として、私たち人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を行って、森と人との共存を実現していくために作られました。オフィスの構造は2階建ての木造建築で、木材の 90% は地元山梨県で育ったカラマツと杉の丸太4万本を使用しています。建物は最新の環境技術を取り入れ、省エネ設計であるとともに、エネルギーを太陽光と木くずの自然エネルギーで賄っており、日本で初めてエネルギー収支がプラスマイナスゼロとなるゼロエネルギービルとなりましたが、実際に1年以上経ってみると、太陽光の発電量はオフィスの電力使用量を大きく上回って、余ったエネルギーは一般の人々の需要に提供されました。また、オフィスの周りでは職員が森を整備したり、畑で作物を収穫したりして、自然のことを学んでいます。都会に比べて、いろいろと手間がかかりますが、私たちは森と人とが共存していくための第一歩を歩み始めたのです。そして、聖鳥音では、この森の中のオフィスから、自然と共に伸びる生き方を発信し、多くの宗教とも協力して、自然との調和を図っていこうとしています。本日のテキストで、谷口正信聖鳥音総裁は、自然との調和は宗教共通の目的という見出しの文章で、次のように書いています。177ページを朗読します。21世紀の初頭の今日、宗教はもはや自然破壊と地球の急速な温暖化を黙って見ていることは許されない。私は、各宗教に共通する教えが何であるかが合意できれば、多くの宗教は互いに争うことをやめ、足並みを合わせて共通の目的、共通する教えが目指すものに向かって進むことができると考える。その共通する教えとは、宇宙広しといえども、この地球という天体にしか表現されていない、神の偉大な創造力の結晶を、言い換えれば、仏の無限の生命と慈悲の現れとしての大自然を、あるいは、私たち肉体を持った人間の唯一の表現の場である健全な地球環境を、これからも守り通していくということではないだろうか。朗読終わります。また、聖鳥音では、森の中のオフィスから情報を発信するとともに、地域の皆さんと森づくりをはじめ、様々な点で協力関係を築いていきます。例えば、昨年2月、山梨県は記録的な豪雪に見舞われましたが、森の中のオフィスのスタッフは、オフィスや居住地域を中心に、ライフラインの途絶えた孤立地域で、除雪のボランティアを行って、大変喜んでいただきました。これらはまだ小さな貢献に過ぎませんが、こうしたささやかな行為の積み重ねが、 やがて多くの人々の愛の心を引き出し、共に地球環境を守っていこうという心を育んでいくに違いありません。谷口正信青鳥年総裁は、本日のテキスト195から197ページで次のように述べています。一部省略して朗読します。すべての人間が社徳を成就していく時代が来るのは、まだまだ先のことでしょう。しかし、私たち信仰を持つ人間は、やはり神の無限の愛や仏の守護霊神を一つの理想像として、その理想を地上に顕現する努力をすべきであり、それが使命でもあります。だからこの理想の実現を目指して、我々の自然との関係も快楽を得るためにではなく、執着を断って放つ愛に向かう、そういう方向に魂を向上させることが、本当の意味での自然と共に伸びる運動と言えるのです。自然を愛するとは言いますが、放つ愛を言うためには信仰が必要です。だから我々は信仰者として、本当の愛の深い意義を心に銘記しながら、これからの21世紀において、自然と人間とが共存して互いに繁栄する地球を実現する目的に向かって、大いなる夢と希望を持って明るく前進していきましょう。朗読終わります。私たちが人を愛し、自然を愛し、すべてを愛したとき、私たちの前には、神に導かれた、人と自然の大調和した道が開かれ、神が作られたままの完全な世界が現れてくるのです。皆様がすべての中に神の生命、仏の生命を見出されて、豊かな自然とともに幸せな人生を過ごされますことを心よりお祈りいたします。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。